いつもアホなことばっかり考えているせいで、ついにバチが当たりました。いやもうあかん。もうね、この歌ちょっと今日やめます。この歌はちょっと今日あかんでしょ。もうこういうね、アホな歌ばっかり歌ってるせいで、僕はもうバチが当たったわけなんで、ちょっとこのアホな歌はもう今日やりませんので、もう、はい、ですね、何から説明したらいいんでしょうかね。まあ近々僕アホなことをする計画を立てていたんですよね。まあそのこの喋る横もそうですけど、僕のブログなんかもバズりたいんですよね。バズりたい一心で緊急入院しますっていう、まあ炎上させる記事を書こうというか、まあ炎上させる放送回作ろうとしてたんですよね。で、炎上させるためにですね、僕は貯金をしてたんですよ。貯金と言いましてもですね、家に貯金箱を置いてですね、そこに毎日100円入れて貯金してたんですけど、もうこれもう去年からですよ。結構前からやったんですけどね。人間の勘って本当に当てにならないですね。僕は1日100円1枚入れてるつもりが、今日まあまあそのまあまあそのなんて言いますか、そのいろいろ事情がありまして銀行持ってたら、どう考えても、いやもう日数をはるかに超える枚数が入ってて、思ったよりお金が溜まってて、ヤッホーとか思いながら、いや、そんな、ヤッホーって言ってる場合ちゃうんすよ。まあ、緊急入院しますっていう、そういうアホなことをしようとしてて、要するに緊急入院するのは僕じゃなくて、まあ、オチとしては僕のギターが緊急入院しますっていうね、しょうもないネタをしようとしてたんですよね。まあその僕のギターですけど、まあこれギターやってる人だったら分かると思うというか、まあギターやってない人からしたら何のこっちゃって話ですけど、まあギターってフレットって言いまして、まあその金属パーツなんですけど、それがどんどん消耗していくんで、まあそれを交換しなダメなんですけど、まあそれ結構いいお値段するんですよね。で、僕はそのフレットをですね、そのステンレスフレットって言いまして、普通のギターよりも硬い金属の素材に交換して、まあ、減りにくくしてやろうという改造がありまして、なおかつその硬い素材のフレットを使うことによって、まあ、音もなんていうか、その硬いギラギラした音になるんですよね。まあそれが嫌で、そのステンレスにせずに普通の素材にするという人の方がまあ世の中多いんですけど、まあ僕はステンレスにしたいなと思ってるんですけど、まあその改造修理をするためにお金貯めていて、入院しますみたいな、そういうアホな記事を飛ばそうとしたんですけど、話が長くなりましたね。横行け。ギターどころか自分が手術しないといけなくなっちゃいました。イエイっていうことで、もうこれも先に言いますけど、別にそんな大層な病気でもないです。少なくとも死ぬということは多分ないです。まあ、去年ですよ、去年。去年、急に歯が痛くなって、虫歯かなと思って病院行ったらですね、虫歯はないと言われました。で、顎関節症、つまり顎が傷ついてると言われまして、その原因が寝てる時に歯をギュッと噛み締める癖が僕あるらしくて、まあなんか現代人最近増えてるらしいですね。芸能人でもそういう人多いって話をなんかトーク番組でしてるらしいですけど、まあいろいろあって去年は自分の歯型を取って、マイマウスピースを作るというイベントが去年ありまして、で無事に自分の歯型をかたどったマウスピースが完成して、まあそれつけて寝てたんですよね、去年から。で僕はその本当は上下の歯型を取って上下のマウスピースをせなダメなんですけど、とりあえずはまず下の歯だけ あの肩を取って下の歯だけマウスピースをして様子を見てみようということになったんですよね。でこれでまたさらに歯が痛くなったらまたまあ病院来てくださいねっていう話になって、で1年経ってなんかもうまた歯が痛くなってきたなと思って、あこれはもしかしたらもう上の歯のマウスピースも作ってもらって、まあ上下ともマウスピースをしてあの寝えへんとあかんかなと思って、まあそろそろ病院行こうかなって最近思ってたんですよね。そしたらですよ、ついこの間の日曜日7月18日ですね、7月18日、神戸16ビットというライブハウスで、あその前にその前日の7月17日は僕ライブ出演、久しぶりのライブ出演しまして、まあ、そこでは何もなかったんですよね。で翌日7月18日に細田文明生誕祭っていう、毎年恒例のライブをやってて、細田文明さんが広島から来てくれて、まあ、ライブをやってたんですけど、そのライブ中ぐらい、まあ、僕スタッフをしてたんですけど、そのスタッフをしてた時ぐらいから歯がめっちゃ痛くなってきて、それでちょっとまあ頭痛薬を持ってる人にちょっと頭痛薬をもらって歯の痛みを抑えたんですけど、それでももう我慢できなくなって、もう頭痛薬をだから2回分ぐらい飲んで痛みを抑えて我慢したんですけど、もうこれはちょっとなんかやばいやつちゃうんかなと思って、もう次の日の朝病院に行ったんですよね。病院というかまあかかりつけの、まあ、そのマウスピースを作ってくれた歯医者さんに行ったんですけど、もうとりあえずこれはちょっとまずいということになって、なんかまあレントゲン取られたりいろいろしたんですけど、まあ結論から言うと親知らずが虫歯やったんですよね。ただまあこれもよくいるパターンかもしれませんけど、その親知らずが結構その奥の方に埋まっていて、まあ抜くことはできるんだけど、もしそれを引っこ抜いた場合、最悪の場合口と鼻の穴がつながってしまう可能性があって、外科処置をしないとダメだから歯医者さんで治療するのは無理って言われて、でっかい大学病院を、まあ、紹介状を書いてもらいまして行くことになりまして、でもその大学病院全然予約取れなくて、とりあえずまず初診をしてもらうのが8月11日になって、そっからいろいろまあ決めて手術をすることになりました。それであのすいません、お値段っていくらぐらいするんでしょうかねってまあ聞いたところ、なんと ほぼギターの改造修理代と変わらないぐらいのお値段がするということになりまして、まあ横行け、この喋る横行でいつもアホなことばっかり言って、ついにはアホなことをアホなまあ計画を立てるようになって、きっとバチが当たったんだと思います。
濃厚接触したい、濃厚接触したい、今すぐお前、
ああもうあかんあかんあかん、ダメダメ、もうやめましょうね。こういうふざけた歌ばっかり歌ってるせいで僕はバチが当たったんで、もう今日は反省しますから、僕は今反省してるんです。反省したいんで、まあこの歌は今日かけるのをやめようと思うんで、まあよかったらさっきの歌もこの歌も YouTube に上がってるんで、よければ YouTube で聞いてください。僕はもう今日反省してるんでね。まあそんなわけで真面目な話を今日はしようと思うんですけど、真面目な話題がないですね。なので大谷選手の話でもしようかと思います。デモとか言ったらダメですね。もう ネタとしては古いですけど、まあ、大谷翔平選手、メジャーリーグのオールスターで活躍していました。史上初のピッチャーと野手の二刀流でオールスター出場ということになってますが、まあ大谷選手と言ったら、まあ日本人にとってはピッチャーっていうイメージが強いですけど、まあ本当に今年はバッターとして大活躍していまして、まあ、前半だけで33本、4本ホームラン打って、まあ、これ収録している 昨日ですね、昨日34号打って、で実は今目の前にあのヤフーの速報を見てるんですけど、今今日ピッチャーとバッター両方で出ていまして、まあ投げては今5回無失点ですかね、まあそんなピッチングをしてるところですけど、あの大谷選手、まあバッターとしては日本でもバッターとして活躍した年って1年か2年しかないんですよね。まあだから打者としてのセンスはあのあると言われたんですよね。それはもう高校時代からけど、実績はピッチャーの方が十分に出してるんで、だから大谷選手はピッチャーで行くべきっていう声が多かったんですけど、まあまあ日本時代も1年間だけバッターとしてはすごい優秀な成績を収めた年あったんですけど、まあ、ついに今年メジャーリーグで打棒開眼といったところなんですよね。前半だけで34本ホームラン打ってるんで、だからメジャーリーグの年間ホームラン記録、まあ1位のバリー・ボンズの73本、これは無理でしょうね。2位のマグワイアの70本、これも厳しいとは思うんですが、これ全部ナショナルリーグの記録なんですよね。で大谷選手のいるあのエンゼルスはアメリカンリーグでして、アメリカンリーグの記録は1961年ヤンキースのマリス、これロジャーマリスかなの記録した61本塁打で、続いて2位はベーブ・ルースが記録した60本と、あと59本も、まあ、ベーブ・ルース記録してますね。これが、まあ、アメリカンリーグの記録で、ちなみに現役ではあのヤンキースの今スタントンっていう選手がいるんですけど、あ、そうか、スタントンが記録した59本塁打、これマーリンズっていうのはこれナショナルリーグのチームですけど、マーリンズ時代だから、まあ記録としてはしょぼいわけか。まあまあそんなわけで、大谷選手がもし今年60本打ったら、それこそベーブ・ルースの記録をに並ぶわけなんで、本当にリアルベーブ・ルースに大谷翔平選手はなれるんじゃないかと、まあ、言われているんですよね。まあ、今ピッチャーとして今4勝してまして、もし今日の試合勝ったらこれで5勝なんですけど、5勝してなおかつホームラン30本打ったという選手はおそらくベーブ・ルースぐらいの時代までいないと思うんで、まあ、それだけでも十分な記録だろうと思うんですよね。で、まあ、さっきバリー・ボンズという名前を出しまして、まあ、世代的に僕ぐらいの、まあ、今30代の人だったら現役時代のバリー・ボンズ知ってる人は多いと思うんですけど、まあ、バリー・ボンズ、まあ、73本ホームラン打ってますけど、これ2001年の記録らしいですけど、2001年以外は結局バリー・ボンズってあまりにも打つんで、もうフォアボールを連発されて、まあ、つまり敬遠を連発されて、まともに打たしてもらえなかったというシーズンが、まあ、2001年以降続いて、バリー・ボンズは結局そのでかい記録を残せないまま引退したというかわいそうな選手なんですよね。ところが大谷翔平選手はそういうかわいそうなことにおそらくならないだろうとされてるんですよね。それはなぜかというと、今の大谷翔平選手が置かれてる境遇ってのは、いわゆるその前世紀のイチロー選手とすごい似てるんですよね。イチロー選手も2004年に262本のヒットを打って、年間のヒット数の、まあ、メジャーリーグ記録というか、まあもう日本でもありえないんで、まあ、世界記録を打ち立てたわけなんですけど、その時のイチロー選手といい、今の大谷選手といい、弱小チームなんですよね。当時のイチロー選手のいたマリナーズも、もう激弱のチームでしたし、今の大谷選手のいるエンゼルスも、もうとにかく弱いんですよね。で、これよく、まあ、周りの人に言われるんですけど、弱いんやったらさ、その漫画の主人公でよくありがちな、野球漫画でよくありがちなパターンですけど、その大谷選手とかイチロー選手だけ敬遠したら他全員しょぼんやから、それでいいやんって思う人いるかと思うんですけど、そうじゃないんですよ。2004年のイチロー選手のマリナーズといい、今の大谷選手のエンゼルスといい、本当に、まあ、イチローないしは大谷選手以外に本当に打てる選手がいないんで、だからイチローの場合は、まあイチロー一人ぐらいにヒット打たれても他打たへんから、もう打たしとけって なったから、イチローは262本もヒットを打てましたし、今の大谷選手も、大谷にホームラン1本打たれたぐらいでは、よほどの接戦じゃない限り、別に何の痛手でもないので、大谷ぐらい打たしとけっていうムードになってるんですよね、試合見てると。だから大谷選手は、だってバリー・ボーンズ選手のいた、サンフランシスコ・ジャイアンツって、今はそうでもないですけど、当時は上昇チームで、別にボンズが打たなくても前後に怖いバッター何人もいたんで、だからそのボンズが回ってくるまでに他の選手が出塁してくれるんで、チャンスの場面でボンズに回ってくるってことが多かったんで、だから一塁とかが空いたらもうボンズ即敬遠やったんですよね。なんならバリー・ボンズ選手は満塁のチャンスで敬遠されたことがあるんですよ。満塁ホームラン打たれて4点取られたらもうたまったもんちゃうから、もうボンズを敬遠して1点ぐらいくれてやれっていうことがあったんですけど、悲しいながら今の大谷選手のいるエンゼルスは本当に他の選手が嘘ってぐらい打てないんですよ。だから実は阪神タイガースのマルテ選手、3番打ってますね、阪神で今。3番のマルテ選手とか、去年でクビになりましたけど、ボーア選手って、いたんですけど、この2人実はエンゼルスをクビになったんですよ。クビになって阪神に来たんですけど、はっきり言って今、阪神のマルテ選手をエンゼルスに返してあげたい気持ちなんですよ。今のエンゼルスだったら多分マルテ選手は余裕でレギュラーになれると思うんですよね。一応補足しておくと、アップトンっていうめちゃめちゃ打つけど守備は下手くそなレフトと、逆にめっちゃ守備うまいけど打つのはいまいちっていうシモンズっていういい選手がいたんですけど、これ今2人とも怪我しています。そしてエンゼルスにはトラウトっていう MVP を取ったこともありますし、もう何らかしら毎年タイトルを取ってる天才バッターというか、もう打っても走ってももう超一流の典型的なオールラウンドプレイヤー、トラウトという外野手が、センター守ってるんですけどね。このトラウトっていう選手がいて、エンゼルスは通常2番大谷、3番トラウト、ないしは3番大谷、4番トラウトというオーダーを組んでいて、ちなみにアップトンが5番なんですけどね。で、もともと大谷って、さっきも言ったみたいに、もともとはそんな打つ方はあんまり期待されてなかったんですよね。ですけど、大谷の後ろにトラウトがいるせいで、トラウトと勝負したくないから、大谷と勝負してもらったっていうのが、実は今年の前半やったんですよね。そしたら大谷、まともに勝負してもらえるんで、それでホームラン打ち始めて、それで大谷、トラウトの2番、3番、ないしは3番、4番が、機能しだしたんですけど、そのトラウトが怪我で離脱しちゃったのがもうかなり痛いんですよ。この大谷トラウトと、あと一応たまに打つアップトンと、さっき言ったシモンズで点を稼いで、あとはピッチャーでしのぐというのがエンゼルスの勝ちパターンなんですけど、今も大谷しか打ってくれる人いなくて、だから大谷は今、ピッチャーもバッターもどっちもやっててすごいって言いますけど、もう監督が休ませたくないんですよ。大谷いなくなったら本当にまともに打つバッターがオーダーにいなくなるんで、だから大谷はピッチャーとして投げた次の試合もバッターとして出るという、もう強烈なことされてるんですよね。だからもしトラウト選手もうそろそろ復帰するとなってるんで、復帰したらこれどうなるんでしょうかね。ただそのトラウト選手っていうのは本当にメジャーリーグでも屈指の超一流バッターなんで、もはや大谷選手もその一人なんで、この二人が揃うとエンゼルスは急に強くなるという可能性があるんで、そこも楽しみにしていたなと思うんですけど、だからもう大谷選手はもうトラウト選手に感謝しないとダメなんですよね。 今年のシーズン前半はあまり調子が良くなかったんですけど、そのトラウト選手が後ろにいるおかげで大谷選手がまともなストライクゾーンで勝負をしてもらって、そこでまあホームランを 何本も打って調子を上げてきたわけなんですよね。そんでもって大谷は盗塁も結構今年はするようになったんですけど、トラウト選手の打席で盗塁を仕掛けまくるという大変失礼なことをしまくってるんですよね、あの一流バッターの前で。なぜかというと、盗塁するとバッターは一球見送らないとダメなんで、自分の好きなボールを打てなく なるんで、下手したら日本でもベテラン選手がそんなんされると怒る人いるんですよね。まあ、某中村則弘選手とか、まあ、いるんですけど、なんかトラウト選手はもう大谷のことを弟って言うてるらしいんですよね、なんか現地メディアによると。でもう大谷がそういう好き勝手しても全然許すらしいですし、しかもトラウト選手は大谷にいろいろアドバイスもしてるらしくて、まあ、ちなみにトラウト選手は今29歳ですかね、ちょっとだけ大谷選手より年上なんですけど、まあまあチーム内でもそういういい間柄っていうんで、まあ、すごい羨ましい限りだなと思うんですけど、まあまあもうそろそろ復活するトラウト選手にも注目ですね。ちなみにこのトラウト選手なんですけど、まあ、さっきから言ってるように打つのも走るのも守るのも一流で、まあ、最近は足を怪我してるんで盗塁は減ったんですけど、盗塁もいっぱいする選手ですし、センターの守備も一流でゴールデングラブも取ってるんですけど、ただこのトラウト選手はもちろんアマチュアの頃は、まあ、ピッチャーもやってたんですかね、まあ、ピッチャーも、まあ、ショートですね、ショートを守ったりもしてたんですけど、肩か肘かどっちかを痛めて、実はトラウト選手の唯一の欠点は肩が弱い、まあ、ボールを投げる力が弱いのが唯一の欠点とされてるんですけど、まあ、それでまあ二刀流というか、その守る方の一流選手を断念した選手なんで、なんかそういうのもあって、なんか大谷のことをすごいなんか応援してるというか可愛がってるらしいです。今日は歌を自粛したせいで中途半端に時間が余っていますし、もう一本ネタがあるんですけど、そのネタを喋る時間はありそうにもないんで、今日は短いですけどこの辺にしておこうと思います。アホなことばっかりしてるからバッチが当たった横井圭ですけど、とりあえず8月11日までおとなしくしておこうと思うんですけど、まあまあ喋る声は多分来週もすると思います。もう一本のネタに関しては今から10分も横井を収録するんで、そこでやってみようと思うんで、もしよかったら横井圭のラジオトーク10分も横井も聞いてください。10分も横井ですけど、ラジオトークのアプリ以外にポッドキャスト、アップルポッドキャストと、Google ポッドキャストと Spotify でも配信してますんで、こちらでも聞いてください。喋る横井は Apple Podcast と Spotify でしか配信してないんで、なんと Google の人も聞けるというっていう話をここでやっても意味ないな。そんなわけでまた来週も聞いてください。今週の喋る横井でした。
喋る横井。